陽子、陽子遅れますよ。
今行く。わ、もう7時半。お母さんお弁当早く早く。
はいはい。あ、陽子ご飯は？
いらない、時間ないもん。行ってきます。おはよう。
遅い遅い陽子、ギリギリセーブだぜ。
うん、昨夜宿題がなかなか終わんなくてさ。
松本陽子は高校2年生。いつものように賑やかな朝で彼女の一日は始まります。そして少々退屈な6時間目の授業が終わると。
あ、尾崎先輩こんにちは。
あら松本さん、早いのね。最近張り切ってるじゃない。その調子で今度の練習試合も頑張ってね。
はい。
陽子はバスケットボール部のレギュラーでした。多くの高校生がそうであるように、彼女もまた勉強よりはクラブをやりに学校へ行くといった毎日でした。
ただいま。あー、くたびれた。
おかえり。今日もクラブ？
そうよ、今週の土曜日に試合があるもんだから。先輩たち厳しくって、選手は辛いのよ。
好きでやってるんでしょ。勉強にもそのくらい熱心だといいのにね。
はい。それよりお母さん、今日学校でね、物理の時間に先生ったらね。
陽子の母は一日中家の中の仕事をしながら家族の帰りを待つという、まあ平均的な母親でした。外に働きに出ているわけではありませんでしたが、いつも小ざっぱりと水くろいをしてテキパキと家事をする姿は、少々口うるさいところを除けば陽子にとっては尊敬できる母親でした。ですから学校での出来事もよく話しました。でも母に言えない悩みだってあります。そんな時、誰にも話せない陽子の気持ちを聞いてくれるもの、それは机の引き出しの一番奥にしまってある赤い表紙の日記帳でした。
1月26日水曜日、曇りのち晴れ。今日もクラブの練習でもうくったくた。でも土曜日の試合は負けられない。ファイト。それから今度の休みの日には、おさむくんと一緒に映画に行く約束をした。そういえば、もうすぐおさむくんの誕生日。頑張ってセーターでも編んであげようかしら。
おさむくんというのは、この日記にしばしば登場する陽子のボーイフレンドでした。おさむくんとの交際が始まった1年前から、陽子はこの日記に一つ一つのことを書き綴ってきたのです。それは彼女にとって誰にも知られたくない大切な秘密でした。
おい陽子、ちょっと頼みがあるんだけどな。
何？
あのな、今度の日曜日、俺が陽子と一緒に出かけたことにしといてくれないか？
え？どうして？
実は遊びに行くんだ、彼女と。でもそんなこと言ったら、うちのおふくろきっといろいろうるさいこと言うに決まってるんだよな。だから陽子と一緒だって言っとけばさ、幼馴染だしな。陽子頼む、話し合わせといてくれよ。
それは別に構わないけどさ、でもいつもそうやってお母さんに嘘ついて出かけるの？
だって仕方ないじゃないか。陽子だってまさか修のこと親に話したりしないだろ？
うん、名前は言ってないけど、でもなんとなく気づいてるみたいよ、誰かと付き合ってるって。でも何もうるさく言わないもん。
いいよな、理解があって陽子のお母さん話せるもんな。
日頃の行いがいいからよ、きっと。
ところがそんなある日のことです。
ただいま。
まあ陽子遅いじゃないの、こんな時間まで連絡もしないで。
クラブの後で友達と喋ってたから。
お友達ってどなたなの？あなたがあんまり遅いんでお母さん心配で、ひろみさんやくにこさんのお宅に電話したらちゃんと帰っていらしたわよ。一体誰とこんなに暗くなるまで？
だから友達だって言ってるでしょ、お母さんには関係ないわ。
まあ親に向かってなんてこと言うの。伊豆は何でもお母さんに話してくれたのに、最近はこそこそと隠し事なんかするようになって。
こそこそとなんてしてないわよ。
してるじゃないの、あのおさむとかいう人のことだってお母さんには一言も。
お母さん、お母さんどうしておさむくんの名前知ってるの？どうして？
どうしてもいいでしょ。
まさか、まさかあの日記。お母さん私の日記見たのね。
知りませんよ、日記なんて。
嘘よ、
他にどんな方法があるっていうの？人の日記を盗み読みするなんて最低だわ。
それは何ですか、その口の聞き方は。お母さんはあなたの母親よ。親が自分の子供の日記を見て何が悪いの。
お母さんのバカ嫌いよ。
陽子は逃げるように自分の部屋に駆け上がりました。
ひどいひどいわ、信じてたのに。いくら母親だからって人の一番大事なものを黙ってみるなんて、そんなお母さん許せない。
今までの陽子の母に対する信頼は音を立てて崩れ落ちていきました。信じていただけにその母に裏切られたというショックは大きなものでした。もう母と口を聞くことはおろか、顔を合わせるのさえ嫌でした。学校へ行っても前のように明るく振る舞うことはできませんでした。
松本さん、しばらくクラブ休んでるけどどうしたの？
あ、先輩すいません、黙って休んじゃって。
みんなも心配してるわよ、沈んでるみたいだって。何か悩みでもあるんじゃない？もし私でよかったら話してみない？
バスケットボール部の先輩の尾崎さんがクリスチャンだということは陽子も知っていました。しかし自分の母親の恥になるようなことを相談するのは不安でした。
でももしかして尾崎先輩だったら聞いてくれるかもしれない。先輩、実は母のことなんですけど。
黙って聞いていた尾崎さんは陽子の話が終わると静かにこう言いました。
松本さん、あなたがお母さんを許さないと思う気持ちはわかるわ。でもね、人のことを責めるばかりで今のあなたは自分が許してもらったことを忘れてしまってはいないかしら。
私が許してもらったことですか？
そうよ。確かに親だからといって子供の日記を勝手に読んでいいってことはないわ。でもそれは一つの間違いだったのよ。きっとあなたのことを本当に思ってるから、日記を見つけた時つい開いたんじゃないかしら。あなたのことをもっとよく知っておきたいと思って。あなたのお母さんだって人間ですもの、間違いだってあるわ。それをいつまでも責め立てるのはどうかと思うわ。今まであなたが何か失敗した時にもあなたのお母さんは同じようにしたかしら。
尾崎さんの話を聞いているうちに陽子は3年前のある出来事を思い出しました。あれは陽子たちの家が引っ越しの準備で忙しくしていた時でした。
陽子、この箱を階段から下ろすの手伝ってちょうだい。大切な人形入ってるから気をつけてね。
はい。あら、重いのね。よいしょ。あ、
陽子はみるみる血の気が引いていくのが自分でも分かりました。ガラスの破片にまみれて首の折れてしまったその人形は、空襲の時もそれだけ持って逃げたという大切な祖母の形見だったのです。
あの、私ごめんなさい、ついうっかり。どうしよう、お母さん、お母さんごめんなさい。
いいのよ、それより気がしなかった。
そうだわ、あの時も。いえ、いつだってお母さんは私の失敗を許してくれたわ。
私たちは皆心の中に自分中心の罪を持っているの。もちろん私も、そしてあなたも、あなたのお母さんもよ。罪を持ったままでは人は天国に入ることができないの。それで神様は一人子イエス様を遣わしてくださったの。何の罪もない神の御子イエス様が十字架にかかって死んでくださったことによって私たちの罪は許されたのよ。そして聖書はね、そのような素晴らしい許しを得た私たちはお互いの負い目を許し合うようにと言っているの。
その日陽子が家に帰ると、
陽子、この間のことやっぱりお母さん悪かったわ、ごめんなさいね。
お母さん、いいのよ、いいの、もう。それよりね、お母さん、いつかおさむくん家に連れてきていいかしら。
え、もちろんよ。
陽子はにっこり笑うと階段を駆け上がりました。その手には尾崎先輩から借りてきた聖書が握られていました。